皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております。そしてテレビでもおなじみの龍谷大学の社会学部李相哲先生です。
こんばんは。
先生、いつも、テレビとかですねあんまり話せないようなお話をですね、このシンクタンクジャーナルで、話していただいてるんですけども、今日はね特に、ちょうど僕は2002年から2008年まで、約5年半ぐらい、ワシントン DC の、ブルックリンズ研究所とかですねジョージ・ワシントン大学とかアメリカン大学とか、そこで、いわゆる北東アジアの研究、とりわけ北朝鮮問題研究したんですけれども、毎日のように、シンクタンクの会合に出席してですね、例えばアメリカンエンタープライズというシンクタンクがありまして、これはネオコンという、新保守主義というか、もともと民主党から出てるんですけれども最も強烈な、新イスラエルで、イラク戦争の時こう絵を描いてですね実際戦争に持っていったそのネオコンサバティブというのがありまして、そこのアメリカンエンタープライズの副所長でジョン・ボルトン、僕はもう彼の話も何回も聞いてこれはもうすごい最も先制攻撃する人間で、実はマクマスター、大統領補佐官が、夜官人でいいんですかねそれで、ボルトン、氏がですねなるということを聞いてこれは僕はですね、北朝鮮に対して相当プレッシャーというかすごい圧力だと思うんですけれどもいかがですか。
これは間違いないです。ジョン・ボルトンさんに関してはちょっと、どういう人間か、先生の方が詳しいと詳しいです思いますけれど、彼がその安保補佐官に任命されるまでの過程をね、ちょっと丹念に調べてみるとね、韓国の特使団が北朝鮮の金正恩委員長に会ったのは3月5日の夕方です。で食事を挟んで金正恩が非核化をしてもいいと、それでアメリカ大統領に会う用意があるというふうに言ったというんですね。で6日に特使団が韓国に戻って金正恩委員長と話をした合意文書ではないけれども内容を明らかにしたところによると、6項目の、ことについて話したと。それでその3項目目が南北首脳会談を、する用意があると、それからその3項目のところに体制安全を保障し、軍事的な脅威を取り除けば、核兵器を保有する必要がないと、それから非核化の意思を明確にしたんだというふうに言ってるんですね、伝えられてます。で、ただね、その後今、世界が騒いでるんだけれども、唯一正確なメッセージはこれだけなんですよ。チョン・イヨンさんが、特使団の団長が、金正恩が非核化の意思を明確に表明した。しかし、北朝鮮の非核化じゃないですよ。朝鮮半島の非核です。非核化です。で、その後ね、アメリカに行って、トランプさんに、会ったのは、3月、8日のね、現地時間の夕方だと思うんですけれども、トランプさんが彼の話45分くらい聞いて、会いましょうって言った、
ほとんど相談なしんですね、国務省が。
それでね、その場で、マクマスターとかは、これは交代を意味するかも、敗北を意味するかもしれませんので、ちょっと慎重になるべきだっていうのを押し切って、もう会うというふうに言ったんだっていうんですね。しかも3月に会ってもいいよって言ったらしいんですよ。それを、先に南北会ってから会いましょうと。しかしね、ここはね、世界中の人々がみんな誤解してて、トランプさんが軽乗りでね、あんまり深く考えずに、もうとにかく成果を出したいから、もう勝手に会うんだというふうに言ったというんですが、これはね、全然違うんですよ。
僕もそう思います。
3月ね、 6日戻ってジョンイヨンさんが発表した翌日にトランプさんはジョン・ボルトンさんと会ってね、3時間半話し込んでるんですね。
いやね、はい、どうぞ続けてください。
その情報がね、一般紙には載ってないんですが、アメリカのその伝統あるアトランティックという雑誌に載ってるんですね、そこでジョン・ボルトンさんがトランプ大統領に今度金正恩が北朝鮮が、まあ、話し合いをしたいと言ったらすぐ乗ってほしいというふうに
提言した。ジョン・ボルトンさんの
提言
ですか、はい、本当に先ほど申しましたが、僕はワシントンでジョン・ボルトンさんの声も何回も聞いてますし、ワシントン市内のはイラクのですね、まあ、スンニとシーア派がこう分かれて、どのまくしていって、まあ、IS が出てきた、それを作ったネオコンサバティブ、ネオコンの、まあ、いわゆるアーキテクトで、まあ、イスラエル側から見れば、今、中東の情勢というのは、要するにイスラエルが強くなったから、混沌とするということは、イスラエルが思ったことかもしれないから、それはそれでいいんですけれども、まあ、アメリカの6000名近い、米兵がですね、死傷したとか、いろんな問題あるんですけど、その絵を描いた人物で、そしてまた、トルーマン大統領の原爆投下に対して、かなり、まあ、それは正当であったという言ってる人で、で、僕も講演聞いて、本当にね、先制攻撃を仕掛ける人なんですね。で、先生おっしゃったように、トランプ大統領が、まあ、直接対談するというところも僕はいいと思ったんですけど、そこにボルトンさんが入ってるって聞いたときに、これはやばいぞと、
それでね、
直感で感じますよ、すごく。
そこで、ジョン・ボルトンさんはすぐ会ってほしいと言ったんですね。それで、マクマスターっていうのは軍人なんだけれども、常に ABCD プランをトランプ大統領に見せて、説明するらしいですよ。そうするとトランプさんはもう ABCD いらないから何がいいんかっていうふうに説明しろと、ジョン・ボルトンさんってABCD なしにこれがいいんだっていうふうに言う人なんですね。
そうでしょうね。
で、そこがね、非常にこう大事なのは、北朝鮮がトランプさんがすぐ応じるとは全く思ってなかったはずなんですよ。
そうでしょうね。
それで、韓国特使団の説明を聞く限りはね、非核化の意思はあると。それで、早期にトランプ大統領に会いたいと。しかし、それをまさか大統領がすぐ乗るとは、北朝鮮も多分、考えてなくて、その後ですね、いまだに沈黙を守ってるんですね、北朝鮮が。
その通りです。その後、まあ、マクマスター大統領補佐官も解任で、で、まあ、マッチさんもどうかわからないと言われてて、まあ、ティラソンさんはね、ツイッターですぐ、解任だと、そう考えると、トランプ大統領、今、すごいなと思って、いや、僕、ちょっとワシントン知ってる人間からいけば、ものすごく怖い状況にあるような気がするんですね、特にボルトンさんの名前聞いたとき、僕はもう、ちょっとこれはっていうふうに、イラク戦争のことしてますんで、
そこでね、なんで、すぐ会えと言ったのか、ここなんですね、ここからまあ僕は証拠はないんですが、大体状況からしてですね、トランプさんは金正恩に選択を迫ると思います、
そうですね、僕もそう、
もう核を本当にやめるのか、あるいはこのまんま突っ走るのかということをどちらか選びなさいというつもりなんですね。それで今までのように実務レベルで話を積み重ねてですね、一歩ずつやっていけばですね、時間もかかるし根本的な問題解決にはならない。しかし北朝鮮はそれを望んだと思います。非核化は確かにするんだけど、非核化
っていうのはね、例えば先生おっしゃった朝鮮半島の非核化と、ね、
はい、
とその例えばアメリカに対する
自分たちの北朝鮮の非核化っていうのは全く違うんです。それで
朝鮮半島の非核化と北朝鮮の非核化の違いって、
朝鮮半島の非核化はもう北朝鮮の核を廃棄するんだという意味 で、で朝鮮半島の非核化はですね、韓半島にある米軍が、米軍に、まあ、提供してるというか核傘、米軍がいる以上は何かあった場合は核をいつでも持ってこれる、これが一点。それからもう一つは米軍がいるから 朝抑止戦力というんだけれども、うん、米軍がですね、その時々原子力空母、それから核潜水艦、うん、そういうのを韓半島に展開することもあるんですね、うん、それから核兵器を搭載できる飛行機も飛来する、うん、これをやめなさいっていうのが北朝鮮の一貫した主張です、
うん、
でそうするとこれを追求していくと何になるのかというと、もう米軍を
引き上げるか、
韓国から引き上げてほしいと、
うん、
これはね、北朝鮮がこの70年近くずっと要求し続ける、
うん、
北朝鮮の宿願でもあるんですね、
うん、
でこれを撤去すればこれでいいのかというと、うん、僕はねそこで収まらなくって、うん、北朝鮮が言ってるのは我々の核兵器を全部なくすためには、うん、アメリカも軍縮しなさいと、アメリカ4000発以上核兵器あるけれども、
うん、いやありえないですね、今プーチン大統領がね、うん、また核強いの持っててるんで、はい、アメリカのその核をね、
はい、
まあ、あの縮小するというのはありえないんで、今のね、うん、あのムン・ジェイン、まあ、左派政権の動きと、うんうん、2000年の、
はい、
まあ、あの対応政策のね、金大統領の対応政策でノーベル賞をもらった、うん、あの時の動きってね、北朝鮮にできるだけ飴をこう与えるというような感じでね、
うん、
核兵器あるいはそれを放棄する、あるいはケドというのをね、うん、作りながらエネルギー提供していくというのとちょっと今似てるような気がするんですね。
状況は少し似
てるけれども、はい、だけど大統領は全く違うことをやろうとしてると、うん、それはボルトンさんというもう補佐官に最も強硬な、はい、大量破壊兵器を持ってなかったイラクに対して先制攻撃を仕掛けた人物がね、
それでね、
大統領のそばに
いる、それを、うん、あのもうちょっとこう細かく見ていくとね、はい、トランプさんは2003年時点だったらそのあの6社会議の代表に一度就任したことがあるんですね、アメリカ
で。ああ、そうですか、2003年で、うん、
はい、でその時ね、彼が当時は軍縮代表だったんだけど、アメリカの、はい、あの地間補でね、で
彼トランプさんが、え、
いや、
あのボルトン、うん、そうですね、
それで、
うん、
あの彼が当時何を言ったかというと、うん、キム・ジョンイルは自分一人でいいものを食べてブクブク太って、
うんうん、
人民の多くはあの、うん、飢え死にしてても、うん、あのもう全く動じないと、
うん、そうですね、
それはもうあの暴軍だというふうに、うん、あの言ってですね、うん、北朝鮮という国はもう体制を、うん、崩すしか
レジムチェンジしかないと、うん、
ないと、
うん、
そしたらあのそんな人とは話し合いができないと言って、うん、あの北朝鮮が猛反発してですね、うん、そして六者会談なのでそこで彼は外されたんですよ、
うん、ボルトン、まあ、その後国連大使になるんですね、彼はね、
ええ、それで、うん、国連大使になってからも彼の主張は一貫してます、うんうん、北朝鮮問題を根本的に解決するにはレジムチェンジしかないと、この政権を倒すしかないと、
僕はそうだと思いますよ、うん、あの交渉の時にレジムチェンジか、うん、核兵器、まあ、完全に廃棄するかどちらかという、はい、まあ、いわゆる白黒つけようというのが、
はい、
まあ、今回の会談になるような予感がしますね。
それでね、はっきりしててね、うん、それじゃあ、じゃあ今あの、うん、非核化するのは、
うん、
とにかく北朝鮮の核を取り除くのが、うん、まず、あの今の目的なんですけれどね、
ちょっと時間が来まして、うん、まだこれ、はい、来週引き続きですね、はい、行きたいと思うんですが、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。